This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
TBS ポッドキャスト。
知る、分かる、動かす。荻上チキセッション。
共同親権法案衆議院通過。離婚後の共同親権を導入する民法の改正案が今日衆議院本会議で自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数により可決されました。改正案では離婚の際に父母が協議して共同親権、単独親権のどちらとするかを決め、合意できなければ家庭裁判所がこの利益を踏まえて判断するとしています。立憲民主党など野党側がDV や虐待など円満に離婚できなかったケースで適切に共同親権を行使できるのかなど懸念を示したため、与野党の修正協議の上、親権を選択する際に父母の双方の真意を確認する措置を検討することなどを新たな付則に盛り込むことで合意しました。法案は19日にも参議院で審議入りし、今の国会で成立する見通しです。
それでは共同親権をめぐる法案衆議院を通過、こちらについて東京都立大学教授で憲法学者の木村颯太さんに伺います。
はい、
木村さん、こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず共同親権法案衆議院通過、こちらのニュースについて木村さん、どうお感じになってますか？
はい、衆議院の法務委員会では DV 被害者の参考人の方が泣きながら自分たちの声を無視しないでと訴えました。まあ、ぜひ斉藤参考人の訴え聞いてほしいと思います。しかしそれが無視されたということになりました。また法案審議の中では複数の弁護士会があまりにも審議が早すぎて問題点を検証できていないということで可決に反対、またネットでは20万件を超える反対署名もあり、乱暴な決議だったというふうに受け止めております。
とても拙速という印象ですが、今回の共同親権導入を柱とした民法の改正案、どういった法案なんでしょうか？
はい、今回の案の最大のポイントというのは、父母の一方または双方が共同親権は無理だと判断して共同親権に合意をしていなくても共同親権を裁判所に命じられる、そういう内容になっております。野党側はですね、立憲とか共産の側は非合意あるいは強制型はやめて合意がある場合に限るべきだという修正案を突きつけたんですけれども、与党はこれを一切譲りませんでした。絶対非合意強制型は残したいというのが与党の意思だったということになります。
なるほど。
修正案のポイントはこのように強制ができるというものなんですけれども、なぜか付則には合意がある場合には合意が真意かどうかを確認するということで、そもそも合意がなくても強制するのに合意をした場合はそれが正しいかどうか検証するというちぐはぐな内容の不足がつくということで、ここからも審議内容の無茶苦茶が分かるかと思います。
なるほど。野党からのその修正協議、これについてはどう評価してますか？
はい、立憲の適宜した修正案というのは、被害者の方の声もよく聞いて、私もこれなら大丈夫だろうという案だったんですけれども、はい、与党側が絶対に非合意強制型を残さないとダメだということで、なかなか受け入れてくれなかったということのようです。
非合意強制型、要はこれ共同親権が原則になっていくということなんでしょうか？
はい、それはまだ分かりません。というのもですね、野党が頑張って追及したこともありまして、結局法務省も落ち着いて話し合える関係じゃないと共同親権はできない、あるいは命じられないということは認めました。しかし、だったらなんで非合意型で強制するのかというようなことですね。
そうですね。また木村さんが今回本法案の中で特に注目している点などはいかがでしょうか？
はい、問題点がいろいろありまして、挙げるとキリがないんですが、3つぐらいのポイントがあります。まず憲法は婚姻の効果というのは合意がない限り成立させてはいけないというふうに24条で定めています。共同親権は父母に2人で密接に協力しながら子どものことを決めさせるというそういう制度ですので、合意ない限り強制できない婚姻の効果の可能性がある、今回の案違憲の疑いがあるということです。 次に DV 虐待を除外しているというふうに言っていますが、正確には裁判所が将来の DV 虐待の恐れがあると認定した場合に単独親権にするというもので、過去に DV や虐待の事実が認定できてももう止まった反省したというふうに裁判所が認定しますと、当事者がいくら不安を訴えても共同親権を強制できるという、まあ、こういう内容です。まあ、そもそも将来の DV 虐待の恐れを正確に測定できるなら結婚の時に教えてほしいというような声も上がっております。それからの今回の法案ではですね、これが見落とされている点なんですが、共同親権の場合でも、まあ、混乱を避けるために日常の事柄はどちらの親も単独で親権を行使できるというふうに定めています。しかしそうするとどちらかの親が OK したことをもう一方の親が単独でキャンセルできるということになるので、今日プール入っていいの、ワクチンはどうするの、新しい習い事を始めたよというようなことをですね、まあ、一方の親がキャンセルできる、また一方の親が誰の判断だけで始めれるというそういう条文になっておりまして、まあ、医療や教育の現場が混乱するのは必至です。これはやはり民法の専門家の集まる法制審議会で決まった案とは思えないような、まあ、シミュレーションの甘い案だというふうに思っております。
なるほど。これまた国会の審議を見ていて驚いたのは、例えば高校無償化などの、はい、まあ、教育補助、これが親権者 の双方の、今の、まあ、財産などで確定するということなので、2つのお財布の合計で、はい、一定の金額いっていれば無償化の対象外になりうるなど、
はいはいはい、
ちょっと今シングルで育てれている方にとっては非常にこうマイナスな動きが同時にあるとされてますが、これはいかがでしょうか。
それもあると思います。というのも諸外国の共同親権というのは割と新自由主義の政策を進める政治勢力の方々が推し進めたというところがあって、
はい、
共同親権というのはもう共同親権だからシングルではない、シングルマザーシングルファザーではないということで、シングル向けの一人親向けの社会保障を削る理由になるんですね。なので、まあ、社会自由主義、新自由主義と言われるような政策パッケージの中に入っていて、それで推し進められたという面があって、それが今国会の審議の中でもやはり出てきたなという印象ですね。
でも折り合いができないようなそうした相手と共同親権となり、一方で一方が経済的な協力など果たしてくれないにもかかわらず行政支援が打ち切られる可能性すらあるという、こういったことになるわけですか。
はい、そういうことになります。まあ、裁判所が共同親権を命じると財布は合算ということになりかねないということで、まあ、このあたりは実は自民党の中からも懸念の声が上がっているというような状況でしたね。
なるほど。これ他の例えば同性婚などをめぐっては政府家族の根幹を変えるので慎重にと言っていたわけですが、今回家族制度の根幹を大きく変えるものにもかかわらず非常にスピーディーに動いています。この点いかがでしょうか。
はい、まあ、これもやはりシミュレーションが甘くて、共同親権 の, 導入ありきで議論が進められているという印象です。まあ、こうした運動というのはですね、その強く子供あるいは子供と同居している親から拒絶されている関係の人が強制的に自分も子育てに関わせてほしいという、まあ、そういう要望を受けて作られているわけですけれども、まあ、そうした方々 の, 圧力に屈した事例というのはやはりやってはいけなくて、もちろん非常に困った状況で、正当なのに拒絶されているというケースもなくはないと思いますけれども、別のケースで本当にその強制すべきような事例なのかというのを一つ一つ審議しないと、加害性のある事案が紛れ込むということになります。まあ、そうした慎重な審議をする意思がなかったということは、まあ、衆議院ちょっと残念だなというふうに思います。
そうですね。また例えば子どもと会う会わないといった面会権をめぐる議論の中で折り合いが合わない人が、ただ共同親権を持った際に個別の意思決定などを共同で安全に行えるのかといえば、こういった点疑問いかがでしょうか。
はい、まあ、それもその通りで、やはり共同の子育てというのは双方がその子どもに同じように関わっているという前提でないとうまくいかない制度ですので、まあ、両者が合意ができないような関係で、まあ、技量とか進学のことを同意しないと決めれないという状態にすることが子どもの利益になるとは思えないというふうに思います。
またこの共同親権なんですけれども、これから離婚をするような夫婦などにおいてのみ当てはめられるのか、それとも未成年の子どもなどを持つすでに離婚したこの数年間で離婚した親にも当てはめられるのか、この点どうなんでしょうか。
はい、全ての父母に当てはまります。ですから現在結婚をしていないご両親、あるいはこれから離婚する人、そしてすでに離婚した人について全て適用されます。まあ、ですので、例えば5年前に DV が原因で離婚したけれどもというような方でも、まあ、 加害者の側から共同親権にしてほしいというような申し立てができるわけですね。で、5年前の DV の証拠っていうのはどうやって出せばいいのかというような状況でもあるわけでして、そうしたあたりを担保しろと言われてたわけですが、まあ、そうしたことはもう裁判所で勝手にやってほしいというようなことが衆議院での審議の、法務省側からの説明でしたね。
なので数年前にある程度落ち着いたと思っていたある種のまあ争点というのがまあ急に生まれてきたり、あるいはこれから離婚する方にとっては離婚協議とはまた別に親権協議も走らせなくてはいけなかったりと、こういったことにもなるわけですか。
そうですね、これから離婚する場合にはまあ、これからどちらかの単独親権ではなくて共同親権という選択肢が生まれるということになります。ですので例えばその自分は面倒は見たくないんだけど口だけは出したいというようなオプションも生まれるということで、そうしたケースをきちんと裁判所が排除してくれるのかということは非常に心配ですね。
なるほど、意思決定や監護を適切に果たすというよりは拒否権だけに使うという、そうした運用もできてしまうというわけですか。
できてしまうということですね。まあ、そういう人には、共同親権は命じません、命じる法律はありませんというふうに法務省はずっと言ってるんですけれども、条文にはそれが表現されていません。
これが参議院でどうなるかということです。木村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
東京都立大学教授ので憲法学者の木村壮太さんに伺いました。 TBS Radio 荻上チキセッション。 TBS
Radio 905-954。毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてて、ね。